こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中島義堂、人生を半分、降りる哲学的生き方のすすめは、社会から完全に離脱するのではなく、社会的役割への過剰な同一化を退け、自分自身の根本問題を考えるための時間と態度を確保しようとする哲学的エッセイである。著者が言う半分降りるとは、働くことや最低限の人間関係を直ちに放棄する処方箋ではない。生活を維持するためには世間と折り合いをつけつつも、その全体を人生の真実とみなさず、内面の声し、不幸、孤独といった容易には共有されない問題に妥協なく向き合うハンイントンの構えを指す。本書は調和的で前向きな人生論とは距離を置く。繊細さ、批判精神、懐疑精神を重視し、社会の常識や集団の輪が個人の思考を鈍らせる局面を問い直す。実用的な自己啓発書というより、哲学を日常の生き方の選択として引き受けるための挑発的で厳しい人生論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、半分降りるは完全な逃避ではなく、社会参加と内面的非同調を分ける構えである。題名の半分は、社会生活を丸ごと否定するという意味ではない。著者の中心的な提案は、生活の基盤を保つために社会的な役割を果たしながらも、昇進、評判、親睦、組織への献身といった要請を人生の最終目的にしないことである。完全な隠遁は現実には多くの人にとって困難であり、また社会との接点を断つこと自体が哲学的である保証もない。そこで本社は、世間に程よく背を向ける半隠遁という中間的な位置を選ぶ。この立場では愛面的には必要な協調や仕事上の対応を行う一方、内面まで同調させないことが重要になる。周囲が当然視する競争、社交、明るさ、連帯を無批判に欲望しない。自分にとって何が耐え難く、何を考えずにはいられないのかを見失わないためである。降りるとは怠惰や敗北の美化ではなく、社会から与えられる評価基準の支配を限定する操作だと読める。役割を演じる時間と自分の問題を追求する時間を意識して分ける点に、この概念の具体性がある。次に、死の有限性を起点に不要な義務と先延ばしを削る。本書では死が遠い抽象的な出来事ではなく、人生の配分を問い直す基準として扱われる。人はいつか死ぬという事実を真剣に受け取れば、他人にどう見られるか、惰性で引き受けている付き合い、将来のためだけに積み上げる活動に無限の時間を注ぐことはできない。著者が不要なことを省くべきだと述べる背景には、人生の時間が限られているという認識がある。ただし、ここで言う不要は万人共通の一覧表ではない。家族、仕事、社会的責任を外から一律に切り捨てる主張ではなく、自分が本当に引き受けるべき問題を考えるために、何が思考を妨げているかを吟味する態度である。とりわけ定年後などの余裕ができてから本格的に考えれば良いという先延ばしへの疑義が重要である。気力や体力、そして思考を未熟させる習慣は、将来に自動的に与えられるものではない。死を意識することは悲観へ沈むためではなく、現在の時間を誰の基準で使っているのかを明らかにするための厳格な転移措置となる。さらに、繊細さ、批判懐疑を傷つきやすさではなく、思考の条件として捉える。中島は、繊細な精神を安易な自己像として商用するのではなく、周囲や自分の言動に含まれるあざつさ、暴力性、矛盾を感じ取る能力として重く扱う人を傷つける言葉、同調を迫る空気、当然のように交わされる評価に気づくことは、快適な集団生活を送る上ではむしろ不利になりうる。だが、本書においてその深いさは、現実に鈍感にならないための代価でもある。この繊細さは、批判精神と懐疑精神に接続される。批判とは単に社会を悪く言うことではなく、通用している価値や自分自身の判断を根拠のない自明性から引き離す作業である。また懐疑は、何事にも結論を出さない逃げではない。簡単な正解、集団が好む説明、前向きな物語にすぐ回収されないための緊張である。著者は、こうした態度が善良な市民や健全な社会人という理想と衝突する可能性を隠さない。哲学的に生きることは、周囲との摩擦をなくす技術ではなく、摩擦を招く問いを抱えたまま生きる技術なのである。そして、余暇を休息や消費から切り離し、自分だけの時間として回復する。本書の実践的な焦点の一つは余暇である。ただし、それは仕事の疲れを癒すための休憩や娯楽で予定を埋める時間と同義ではない。著者が重視するのは、他者への奉仕、職務上の成果、交際上の配慮から一旦距離を置き、自分が抱える問いに向き合うための時間である。社会的に有用であることを要求されない時間がなければ、個人は自分が何を望み、何に苦しんでいるかさえ規制の言葉でしか把握できなくなる。そのため、半分降りるは時間の使い方に関する優先順位の変更でもある。すべての依頼に応じること、職場や友人関係の慣行を例外なく守ることを無条件の善とみなさない。 もちろん生活責任を無視すれば良いという話ではないが、断れる義務まで抱え込むことは思考の余地を奪う。本書は余暇を生産性向上のための投資として正当化しない点で特徴的である。何かの役に立つからではなく、資すべき非個人が自分の問題を考えるには必要だから確保する。この非効率的な時間感が一般的な時間管理論と異なる。最後に自己中心的に生きる不幸を引き受け、安易な幸福論に回収しない著者は世間への迎合を減らし、自分の内なる声に従う生き方が直ちに幸福をもたらすとは約束しない。むしろ他者の期待を十分に満たさず、集団の安心感から外れるなら、不和、孤独評価の低下といった不幸を招く可能性がある。この冷徹さは本書の重要な特徴である。自分らしく生きれば楽になるといった楽観的な図式を取らず、選択には損失が伴うことを前面に出す。ここで言う自己中心性も、他者を支配したり、責任を放棄したりする力主義とは区別して読む必要がある。自分にとっての根本問題を世間の称賛より優先するという意味での自己中心性である。人は社会的な存在である以上、完全な誠実さと完全な協調を同時に達成できない場合がある。本書の半分という語は、この矛盾を消去しないための語でもある。社会ではある程度のごまかしを引き受ける一方、残りの領域ではごまかさず考え続ける幸福の獲得よりも、自分が払う代価を自覚して生きることに哲学的な誠実さを置く点に、本書の比喩的な強さがある。結論として本書は仕事や人間関係に追われる中で社会的な役割を果たすことだけが人生の価値なのかと疑問を抱く読者に向く。とりわけ中年期以降の読者だけでなく、競争、社交、組織への適応を当然視することに違和感を覚えながら、その違和感を単なる不満として処理したくない人に有益である。一方で具体的な転職法、対人術、幸福になる手順を求める読者には厳しく抽象度の高い本と映るだろう。読者が得られる実際的な利益は全てに応える生活を当然としない視点である。引き受けている義務を点検し、自分だけの時間を確保し、世間の評価と自分の根本問題を分けて考える契機になる。ただし本書はそうした選択が孤独や不幸を伴う可能性も明言するため、安易な自己肯定には流れない。同種の人生論と比べた際の回だった点は隠遁を理想化せず、社会参加と非同調の緊張を半分という形で保持するところにある。また哲学を知識や教養としてではなく、死、時間、他者との摩擦をどう引き受けるかという世俗の態度として提示する。慰めよりも思考の厳密さを求める読者にとって独特の位置を占める一冊である。ご支援いただける場合は中島義堂、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。